第10回心講座、テーマは自立と孤独感、親密感の恐れと現実逃避、心理法則ストーリーの題名は砂漠への旅です。これは29歳の男性の話です。父と母は NPO の海外支援団体のサポートチームのメンバーとして知り合い結婚しました。支援チームの発起人である父はリーダーとして責任のある立場にいたので、僕をおばあちゃんに預け日本を離れていったので、僕はずっと祖母の家で育てられました。でも僕が5歳になった時、祖母が他界し、一旦僕は父と母のところに行きましたが、まだ幼い僕がいては仕事にならなかったのか、僕は日本に戻され、親戚の家で年の近いいとこたちと一緒に面倒を見てもらいました。しかしそこは自分の家ではないし、自分の親でもない。いつも僕は邪魔者みたいな気がして、常に寂しさと戦っていました。でも寂しいと思ったら負けだと思って、いつも気を張っていました。親戚のおばさんに、 A 君のお父さんとお母さんはすごいね、自分の可愛い子供を日本に置いてまで貧しい国の子供を救うなんて、と言われました。本当に子供が可愛かったら僕を置いて行くはずがないと、そう思ったけれど、笑顔のおばさんには何も言い返せなかった。でもおばさんの言葉は僕の心に深く刻み込まれた一つで、僕なんかより外国の貧しい子供たちの方がずっと可愛いのだと、親を憎んでいました。足手まといの自分ではなく、早く大人になりたいと思った。一生懸命に努力をして頑張れば、早く父と母のもとに行けるような気がして、いとこたちがわがままを言っても僕は一切我慢をしたし、勉強も頑張った。幼い頃は誰でも親に甘えたい、それは自然なことです。もし自立した赤ちゃんがいたらおかしいですよね。どんな偏屈者の頑固親父でも、赤ちゃんの頃はお腹が空いたよーと泣き、抱っこしてよーと甘えたはずです。でも一番甘えたい時期に甘えられなかった。寂しいよー、助けてよ、そばに来て、そばにいて、と言える状況ではなかった。そんな環境ではないと感じた時に、子供がする精一杯の親孝行は我慢なのです。自分の気持ちを素直に表現したら親を困らせてしまう、自分さえ我慢したらと甘えない、それは子供心を捨てるということ。 俺は一人でいても平気だもん、俺は寂しくないもん、と自分一人の世界を作ったりします。実は A 君もそうでした。おじさんの家は図書館の近くにあって、僕はいつもその図書館で本を読んでました。小学2年生の時に15少年漂流記を読んで興奮していました。僕の頭の中では果てしなく世界が広がっていて、本を読んでいる時だけは寂しさを感じることはなかった。本を読んでいる時だけは夢中になれた。僕は本を読んでいるのが大好きだった。親戚のおじさんもおばさんも僕を大切にしてくれたし、親戚の家も嫌いじゃなかったけれど、僕は図書館にいる方が好きだったので、図書館が空いている時はほとんどそこにいた。でもある日の夜、僕がお風呂上がりに居間の廊下を通った時に、おじさんとおばさんの口喧嘩が聞こえてきた。いつまで A 君を預かってるの？仕方ないだろう、という会話だった。おじさんとおばさんもその時何かの事情があったのかもしれません。でも A 君は、俺はやっぱり邪魔者なんだ。家族でも何でもないし、迷惑なんだ、と思った。そしてその時、早くここを出なければと思った。A 君がいくら本が好きで図書館が大好きだとはいえ、心の中は自分は邪魔者で迷惑な子という思いがあったのだと思います。そんなくすぶっていた持ち合わせた感情が、今から聞こえてきた声に反応して A さんの感情に火をつけたのだと思います。僕は一人で生きていってやると、 A さんは親戚の家を出ました。とにかくお金になることなら俺は何でもした、金さえあれば一人で生きていけると思った、俺は一人で生きると心に決めました。どこにも自分の居場所がない、自分は毒で迷惑で邪魔者だと A さんは感じました。それはまるで緑豊かなオアシスに背を向けて一人砂漠に向かう人のように、孤独で寂しい世界です。 A さんは孤独な自分が頼れるものはお金しかないと思ったのかもしれません。お金さえあれば幸せになれると思いました。確かにお金も幸せを運んできてくれます。でも A さんは心のどこかで、負けてなるもんか、これでもかと神様に挑戦状を叩きつけるようにがむしゃらに働いていました。 A さんの心はとても傷ついていました。がむしゃらに働いたのは傷ついた心の裏返し、本当はお金ではなく愛が欲しかったはず、でも寂しいという気持ちを我慢し、出さないように敵扱いをしていた。 A さんは人との親密感を恐れ、 無意識にも孤独を選んでいました。親密感を恐れるというのは、大切な人に裏切られ傷つきトラウマを作った。でもそれは誤解。A さんの心はそれほどまでに傷ついていました。そんな A さんに転機が訪れます。孤独な A さんに神様がギフトをくれました。それは交通事故による車椅子生活でした。 A さんから歩けることを奪ったら、人に頼る機会が増え、人の愛を受け取ることになると、神様は思ったのでしょうか。素直に人に頼れる気持ちと受け取ることを、そして感謝を学ぶために、神様は計らったのでしょうか。受け取ることは与えることの10倍も難しいと、師匠の長谷川康蔵が言いました。助けては愛や、嫌いな人に助けてと言えるか。助けてはな、愛してると一緒なんや。助けてとありがとうは、愛してると一緒なんやと。でも A さんは人とつながることを恐れていました。人に心を開くことが怖かったのです。だから自己を恨み、親を恨み、自分を憎しみ嫌い、死にたいと言って幸せ堂に訪れました。怒ったような怖い顔で A さんは話し始めました。俺は誰にも頼らず一人で生きていくと決めました。そして俺は一人で生きてきました。でもがむしゃらに働いて、その結果残ったのは一生歩けないこのみすぼらしい体です。俺は何のために生きているのか、生きる意味がわからなくなりましたと。私は A さんに質問しました。 A さんはがむしゃらに働いて何を得ようとしたのですか。金です。 A さんはお金を得て何をしたいと思ったのですか。幸せに暮らそうと思いました。幸せに暮らせましたか。今度こそ幸せに暮らそうと思ったけれど、なぜか心の中はイライラした気持ちでいっぱいでした。何にイライラしていたのでしょうか。なんでしょうかねと怒ったようにふてくされ、ずっと沈黙が続き、思い出したように A さんは話し始めました。俺は金さえあれば一人でゆったりと幸せになれると思っていました。だからがむしゃらに働いたのです。でもがむしゃらに働いた結果が幸せどころか 車椅子生活です。誰よりも頑張っている俺が一度も幸せだと思うことがないまま、またさらに不幸のどん底です。俺をこんな風にさせた親を恨んでます。A さんはご両親のもとに行きたかったのですか？俺は中学になったら親のところに行こうと思いました。でもちょうどその時パプアニューギニアでマグニチュード7の大地震が発生し、津波で6000人を超える死者が出ました。父と母はその1年前から続く大規模な干ばつで現地にいたのです。緊急に緊急を重ねる支援が必要になり、僕は父と母のもとには行けませんでした。1998年の年です。だからその時僕は決めたのです。もう一人生きていこうと。それからは父と母の連絡を一切無視しています。もう会いたくなんかありません。から16年も経ちました。遠くを見つめる A さんに聞きました。もうご両親とは一生会わないのですか？ A さんは答えませんでした。それだけ深く A さんの心は傷つき、痛み、苦しんでいたのだと思います。きっとご両親を許してしまったら、A さんが今まで我慢して頑張ってきたことが報われないような言葉では言い表せない感情があったのだと思います。 A さんがずっと禁止してきたこと、甘え、わがまま、会いたい気持ち、寂しい気持ち、それをずっと我慢して頑張って来た A さんは、子供らしさという文字を辞書から抜いていたのだと思います。寂しくなんかない、愛なんていらない、と一番欲しいものを一番我慢して、何か他のものを手に入れてもなぜか空虚感が募る、イライラする、一生懸命になればなるほど虚しい、私は A さんに質問しました。 A さんの一番してほしいことで一番避けていることは何ですか、と。少し考えていた A さんが答えました。それは頼る気持ちかもしれません、と。私は尋ねました。人は誰かに頼ってはいけないのですか？ A さんは答えません。では A さんは人に頼られたらどんな気持ちですか？とさらに尋ねると、表情のない諦めたみたいな口調で A さんはわかりませんと答えました。A さん、想像してみてください。今にも死にそうな人が道に倒れていて、そこには自分しかいません。その人を目の前にして A さんは知らん顔して放っていきますか？首を横に振った A さんがいいえと答えました。じゃあその人をどうしますか？助けます。 A さんが助けた人が命拾いをしてありがとうって言われたらどんな気持ちですか？嬉しいです。どうして嬉しいのでしょう？その人が助かったから。では A さんを助けたいと言って誰かが手を差し伸べたらどうしますか？ A さんは怒ったように少し表情を変えて言いました。私は誰にも助けられたくないんです。たとえ野垂れ死んでも放っておいてほしいんです。じゃあ A さんの目の前で苦しそうに今にも死にそうな人が A さんの助けを拒否したらどうですか？そこには A さんの悲しみと寂しさと苦しみが入り混じった感情の抵抗がありました。でもあえて私は言いました。 A さん、そんなことされたら寂しくないですか？それがもし愛している人だとしたら。 A さんは黙っていました。 A さんがずっと禁止していたこと、誰かの助けを受け取ることに自分自身が許可を出せずに苦しんでいました。ずっと一人で頑張ってきた A さんにはとても高いハードルでした。人に頼ること、人の愛を受け取ること、それにはまず氷のように冷たく固まった幼い A さんの心を包み込んで温める必要がありました。そこで私は親に置いていかれ、おばあちゃんも亡くし、一人ぼっちで泣いている5歳の頃の A さんの代役になりました。A さん、私はおばあちゃんが他界して寂しくてずっと泣いている5歳の男の子です。何と言って声をかけてあげますか？寂しくてつらいね。お父さんとお母さんのところに行きたいね、と言います。その子は誰に抱きしめてほしいのですか？お父さんとお母さんです。 その子はずっと寂しさと戦っていたのですね。一生懸命に我慢してたのですね。 A さんは泣いていました。5歳の頃から泣いてないと言っていた A さんが24年間分の涙を流して泣いていました。私は A さんに尋ねました。 A さんはその5歳の男の子にこれからもずっと我慢し続けて一人で生きていきなさいと言いますか。泣きながら静かに首を横に振った A さん。幼い頃の A さんはその我慢が必要だったのかもしれません。でも今その我慢が A さんを苦しめているのだとしたら、その我慢を手放す必要があります。 A さんが今までしてこなかったこと、してはいけないと思ってできなかったこと、それは何でしょうか。そのしてこなかったことをするためにあえて辛さと向き合い解放する、それはとても苦しいことです。でもその先に手に入れたくても手に入らなかったものが見えてくることがあります。今まで禁止していた感情を解放する宿題です。 A さん、誰かの助けを借りる日記をつけてください。いいですか。人はチャンスとタイミングがあれば誰かのお役に立ちたい生き物です。助けては愛してると同じです。作業を受け取るのではなく相手の気持ちを受け取ってください。A さんは私の宿題をしっかり実行してくれました。カウンセリングを重ねながらも A さんはどんどん変わっていきました。そして半年経ったある日、 A さんはなんと女の人に車椅子を押してもらって幸せ堂に来てくれました。ニヤニヤとしている A さんに私は、 A さんの彼女ですか?と聞きました。すると A さんは、彼女は病院の看護師さんですと照れながら紹介してくれました。私は、あれ A さんの彼女かと思ったと言うと、二人は照れながら大笑いで笑っていました。人は助けたり助けられたり、ありがとうとありがとうが行き交う中で初めて人とのつながりが生まれます。それはパズルピースのように不足な部分を補うように。 A さんは自分を毒で迷惑で邪魔者だと思っていました。そんな自分が人に何かを頼んだらますます厄介者になってしまうと孤立し、現実に向き合わず現実逃避することで自分の運命や親を恨んでいました。 しかしずっと隠してきた寂しさや自分の弱さを認め、さらけ出し、そんな自分を許し、人に助けを求め、感謝で受け取りました。自分を否定せず、相手も否定せず、上下関係のない真のパートナーシップです。A さんは別人のように変わっていきました。今度は結婚の報告をしに、ご両親のもとへ、行ける日も近いのかなと、二人の後ろ姿を見送りながら思いました。ふと空を見上げると、真っ青な空に白い飛行機雲があって、A さんのご両親のところまで続いているように感じました。おしまい。自立とか孤立してしまうっていうか、もういらないっていう感情っていうのは、それだけ、まあ、傷ついているっていう感情が強ければ強いほど、自分は一人で生きていくっていう感情も逆で強まるんだけれども、それがバネになってすごく出世する人もいるし、それがバネになって引きこもってしまう人もいるんだけれども、人を信じられないとか、人と深く関わりたくない、また捨てられてしまうみたいな、そんな感情っていうのは引き金となって起きてくる現象の中で、恋愛ができないっていう人がいる。俺は結婚しない、人と関わるっていうか、恋愛するとまた捨てられるんじゃないかって思って、人を本気で好きになることが怖くなってしまう。でもそうしている時に、自分が本当にそれでいいかっていうと、それでは良くなくって、何かの折に寂しさが出てくる。それは自分で、私は一人で生きていきますってやっぱり思っている裏返しなんだけど、愛っていうのも依存から始まっていて、あなたのために私が何かできるかもって思って、それが引き合って恋愛に発展していったりとか、まあ、この会社の役に立てるかもって思ってその会社に入っていく。でもその会社のことは全然わからないから、最初はでどうしたらいいですかって、何にもわからないゼロの状態、赤ちゃんも 何にもできない状態、生まれることすらお母さんが産んでくれなければ生まれることができない状態で、自分のミルクも作れないし、自分のご飯も食べれない状況の中で、それでも依存しなければ生きていけない状態から何事も始まりはあるんだけれども、それがだんだん成長してくると同時に、子供だったらしつけが始まる。今までご飯食べたいよって口をパックリ開けるとご飯が食べれたんだけれども、自分でスプーン持って食べるの、今度は自分でボタン閉めるのって、自分で服着るのって、どんどんどんどん親の要求ではなくってしつけ、会社に入ればだんだん、最初は何もわからないから、この紙に何書くんですかって言った時に、ここでこうやってこう書いてねって言われてたのが、もう書くのが当たり前、そこの時間内に仕上げるのが当たり前、やっとおくのが当たり前、残業するのが当たり前になってきた時に、だんだんやりたくないけどやっているって形、やりたくないけどしている、でもその代わりボーナスあげてねとか、子供にしたらなんか本当は勉強したくないんだけど、なんかお母さん100点取ったよって、だからお母さん褒めてね、だからお母さんプレゼントちょうだいねとか、誕生日プレゼントゲーム買ってねとか、そういう風なの 犠牲とかそういったものっていうものが依存の最終段階っていうのに、最終段階っていうのかな、あの最初のロマンスの時代から甘えられる時代からだんだん離れていく犠牲、それをずっとやり続けていると、やりたくないけど頑張るっていうのが痛みになって、頑張るって犠牲、我慢しているっていう、で自分は頑張らなければ認めてもらえないっていうような感覚、自分は価値がないんじゃないかって、自分は100点取らなければ認めてもらえないんじゃないかって、自分はお手伝いしなければ認めてもらえないんじゃないかっていう失望っていうものになってくると、だんだん被害者っていう立場、前の心講座でもやったんだけれども、犠牲でやっているとだんだんだんだんそこに自分は被害者、その時にパンと態度で変わってくる、一人でも平気だもんって、あなたのコントロールにはなりませんよって、私は私でやっていきますっていうのが、 A さんで言うとその親戚の家から出た、自分は自分で生きていくっていう、そんな状況が自立の段階に入っていきます。で自立の段階に入っていった時に、一人でも大丈夫っていうのに、やっぱり空想っていうか自分の世界を作ったりとか、現実逃避とか、 A さんは図書館にいてなんか自分の世界を作ってたっていうのも、一人でも大丈夫だもんって自分で頑張っていた、だんだん図書館で一人でいても大丈夫と思って、お母さんがいなくても大丈夫、いとこ我慢できなかったけれども自分は我慢できるもん、平気だもん、やっぱり頑張って親のところに行きたいからって頑張ってるわけだよね、自立しながらね。でもそれがことごとく裏切られる、それは裏切られたんじゃなくって、親は本当は A さんを大好きな子供だから引き寄せたかったし連れてきたかったんだけれども、そこにいたら危険だとか、そこにいたらこの子の幸せにならないと思ったかもしれないんだよね。それが A さんの幸せだと思って、本当は苦しかったんだけれども、親はそれを A さんのためを思って選択していたかもしれないんだけれども、おばさんも A さんに辛いこと言ったんじゃなくって、本当は A さんが好きで大切にしてあげたいと思ったんだけれども、その裏では旦那さんとの言葉のあやでそんな風に言ったのかもしれないし、そのおばさんのうちの状況が何かで変化したからそんな会話が出ていたのかもしれないし、それは A さんが邪魔者だからとか、 A さんが毒で迷惑だからおばさんがそう言ったんじゃなくって、それは A さんの心の中にすでに5歳の頃から2歳の頃から1歳の頃から、自分が自分で自分は捨てられたんだとか、自分は足手まといなんだっていうものがあったから反応した、ただそれだけなんだけれども、おばさんが傷つけたとかではない、それがただただ反応しただけ、でも自分はもういらない、ここのうちの子じゃないって言われたわけじゃないけれども、自分がそう感じて自分で出た、自立していった。でどんどん自立していった時に、負けてなるもんか、絶対に人には頼らない、例えば飴欲しいけど舐めなかったのが、だんだん大きくなって自分で生きていく、自分で働く、自分で生活するってどんどんどんどん、我慢していった時に、戦っているのは、神様と戦っていた。神様なんているもんか信じられないっていうのは、神様っていうのはやっぱり実は親だったりすることがすごく多くて、やっぱり親の愛情っていうかを自分で自分が感じられなかった時に、すごく神様なんて信じられないっていう、あんな親ですら自分を愛すことができなかった こんな自分を誰が愛してくれるんだろうか。親ですら愛してくれなかった自分は愛される価値がないんじゃないかと思って、人を信じない、神を信じない、運命を信じない、誰も信じない、その時に燃え尽きるデッドゾーンっていうのがあるんだけれども、要するに人があなた才能あるよって言われたり、あなたのこと好きですって言われても、自分が受け取れない、自分でこんな自分は誰からも愛される価値がないって思って、自分自身で一人ぼっちの系、来月のテーマなんだけれども、裁く、あんたには幸せになる資格なんかないよって、そんな価値もない人間って、親ですら捨てたんでしょって、そんな価値もない人間はあなたのことを本気で愛す人なんかいないよって、あなたは一人ぼっちのけって自分で自分に裁きを与え、刑を与える。でもそこに待っているものは、最終段階でいくと死。死んでいく人っていうのは一人ぼっちで死んでいく、誰にも頼れないと思った時、誰もどこにも自分なんて必要とされていないと思った時に死にたくなる。あの人が待ってるから、あの人を守らなきゃ、この人が愛してくれてるっていう人がいる人は、最終的には死は選ばない。もう自分が死んでも誰一人悲しむ人はいないって思った時に、何のためらいもなく、もしかしたら死ねるのかもしれない。でも誰も愛してくれる人がいなくって、誰も必要とされない人っていうのは、この世の中にいない、世界でたった一人のその個性を持った人間っていうのは、その人の他には誰もいない、同じコピー人間はいないんだけれども、だからその人にはその人にしか持ち得ない欠点もあるけれども、長所もあるし、生きる使命もあるし、生きている価値っていうものがあるんだけれども、その人自身が自分自身の価値を認めていない、だから全てに反応してしまう、ほんの小さなことでも反応してしまう、段差につまずいて引っかかったところで、こんな石ころでさえ俺をバカにしてる。それは石ころがバカにしてるんじゃなくって、自分が自分をバカにしてるから、どこに行っても自分はバカにされたと思っちゃう。例えばたまたま誰かがぶつかってきた、それは相手が何かの用事で忙しくて急いでいて焦っていたからたまたまぶつかったのかもしれないのに、ぶつかった人に対しても、あいつまで俺をバカにしている、何に対しても怒りを持ってる人っていうのは、どこに行っても誰と会ってもどんな状況でも常に自分が持ち合わせているから反応しちゃう。飲み屋街で誰かとガンつけたねって言って喧嘩になっちゃうのは、歩いてきた人がガンつけてるわけじゃなくって、自分が自分を嫌っているから、自分をみんなが敵視していると自分が思ってるから何にでも反応しちゃう。心ないこと言われたって言って、例えば落ち込んでることがあっても、それは心ないことを言う人自身が 傷ついている心を自分が持っているために何かに反応した、うん、何か言われたことに対して一回一回反応してるとやっぱり生きづらい。でも言った人には何かそういう痛みがあるんだなって思えた時に、ゆったりとした気持ちでその言葉を受け入れられることができたら、きっと自分の中に反応する大きいものも少ないのかなって、うん、そんなこと思います。で、それは自立ではなく相互依存って言って、相手のためにばっかり思うんじゃなくって、相手自身も助けられたり助けを求めたりされることって嬉しいんだなって気づけると、相手の好意を素直に受け取ることができる。それは自分が自分に OK を出せれてる時は反応しないっていうか、助けを求められる。ただ自分がそんなことされたら辛いでしょっていうことをいっぱい持ってると頼みにくい。でも自分がそれは愛してるってことだよって自分の中で思うことがしっくりきた場合は受け取ることができるし、与えることができるし、受け取ることができるっていう感じですかね。で、うん、相互依存っていうのはそこから始まる。その相互依存ができるようになってから、やっとそこから始まる関係っていうのがあります。それが A さんのその看護師さんに助けてと言える関係、看護師さんに押してもらってありがとうって悪いなーってばっかり思うんじゃなくって、車椅子を押してる看護師さんも喜んでいるのを自分が自分で受け取ることができる。そういった時に共に与え共に受け取ることができる時に相互依存、もう一回依存に移る。依存、一番最初の上の依存は片一方っていうか一方的な依存、してちょうだい、だからこれちょうだいっていう駆け引きみたいなものがあるんだけれども、相互依存っていうのはお互いが助けられ助けてっていうような形なんですね。言えなかったこと、禁止していることをやっぱり抜けないと相互依存には生きづらい。ほとんどの人が自立のところでもう一回依存に行ってしまうっていう、例えば会社だったら最初は教えてくださいって仕事を覚えてくる、だんだんできるようになってくる、誰かのトラブルを起こしてしまう、一人でも平気だもんって孤立してしまう、でもやっぱり二丁拳銃だから自分も責めてしまう、そういった場合相互依存に移る時はその人と助け合わなくちゃいけないけれども、その時はすごい痛みが走るから、もう一回この矢印が上にいっぱい行ってるんだけれども、すぐビューンってまた依存に行くっていうのは違う会社に入る、違う会社に入ってまた違う出会いをする。でもやっぱり自分に持ち合わせてるものは一緒だからまた同じ、要するにスーパーマリオブラザーズみたいなあのゲームで何面まで行くと、だいたい4面ぐらいまで行くとまた難しいところが来るから、なんかそこを乗り越えれば、次の壁を乗り越えればまた新しいステージがあるんだけれども、そこでやっぱりそこを乗り越えるのが辛いから、またピューってまた違うゲーム買ってやり始める。でもやっぱりそこをやっぱり乗り越える場所っていう自分の関門、ここの関門っていうのは同じ場所なので、そこをやっぱり乗り越えないと相互依存っていう本当の真のパートナーシップっていうものは生まれない。自分が何に自分を禁止しているかっていうか、自分が本当に求めているものっていうものを自分で知るっていうのか、確認する、自分で自分が一番欲しいものをすごい禁止してるから、何が欲しいかっていうのは実は無意識の中で気づかないことがすごく多いん だよね。本当に欲しいものっていうものを本当に気づかないことが多いんだけど、でもに気づいて今までしてこなかったことをしてみるっていうのは大事なことかもしれないっていうお話。補おうとするんだけれども、欠点があるからこそ人とつながり合える。要するに欠点をさらけ出す必要があるからここに痛みが走るっていう。助けてっていうのは愛。確かに助けてって言えない人っていませんか？いる。いる。いるよね。それ。愛してほしい人に実は背を向けているから愛していることに気がつかない。すっごい無意識。要するに人があなた才能あるよって言われたり、あなたのこと好きですって言われても自分が受け取れない。自分でこんな自分は誰からも愛される価値がないって思って、自分自身で一人ぼっちの系、あんたには幸せになる資格なんかないよって、そんな価値もない人間、親ですら捨てたんでしょって、そんな価値もない人間はあなたのことを本気で愛す人なんかいないよって、あなたは一人ぼっちの系って自分で自分に裁きを与え、刑を与える。でもそこに待っているものは、最終段階でいくと死。死んでいく人っていうのは一人ぼっちで死んでいく。誰にも頼れないと思った時、誰も自分なんて必要とされていないと思った時に死にたくなる。あの人が待ってるから、あの人を守らなきゃ、この人が愛してくれてるっていう人がいる人は最終的には死は選ばない。もう自分が死んでも誰一人悲しむ人がいないって思った時に、何のためらいもなくもしかしたら死ねるのかもしれない。でも誰も愛してくれる人がいなくって、誰も必要とされない人っていうのはこの世の中にいない。世界でたった一人のその個性を持った人間っていうのは、その人の他には誰もいない。同じコピー人間はいないんだけれども、だからその人にはその人にしか持ち得ない欠点もあるけれども、長所もあるし、生きる使命もあるし、生きている価値っていうものがあるんだけれども、その人自身が自分自身の価値を認めていない。だから全てに反応してしまう。ほんの小さなことでも反応してしまう。何もないのに何かの段差につまずいて引っかかったところで、こんな石ころでさえ俺をバカにしてるって、それは石ころがバカにしてるんじゃなくって、自分が自分をバカにしてるから、どこに行っても自分はバカにされたと思っちゃう。例えばたまたま誰かがぶつかってきた。それは相手が何かの用事で忙しくて急いでいて焦っていたからたまたまぶつかったのかもしれないのに、ぶつかった人に対してもあいつまで俺をバカにしている、何に対しても怒りを持ってる人っていうのは、どこに行っても誰と会ってもどんな状況でも常に自分が持ち合わせているから 反応しちゃう。自分が自分を嫌っているから、自分をみんなが敵視していると、自分が思ってるから何にでも反応しちゃう。何か言われたことに対して一回一回反応してるとやっぱり生きづらい。でも言った人には何かそういう痛みがあるんだなって思えた時に、ゆったりとした気持ちでその言葉を受け入れられることができたら、きっと自分の中に反応する大きいものも少ないのかなって、うん、そんなこと思います。で、それは自立ではなく相互依存って言って、与えることができるし受け取ることができるっていう感じですかね。で、うん、相互依存っていうのはそこから始まる。その相互依存ができるようになってから、やっとそこから始まる関係っていうのがあります。それが A さんのその看護師さんに助けてと言える関係、悪いなーってばっかり思うんじゃなくって、車椅子を押してる看護師さんも喜んでいるのを自分が自分で受け取ることができる。そういった時に、共に与え共に受け取ることができる時に、相互依存、もう一回依存に移る。依存、一番最初の上の依存は片一方っていうか一方的な依存、してちょうだいって、だからこれちょうだいっていう駆け引きみたいなものがあるんだけれども、相互依存っていうのはお互いが助けられ助けてっていうような形なんですね。ほとんどの人が自立のところでもう一回依存に行ってしまうっていう、例えば会社だったら最初は教えてくださいって仕事を覚えてくる、だんだんできるようになってくる、誰かとトラブルを起こしてしまう、一人でも平気だもんって孤立してしまう、でもやっぱり二丁拳銃だから自分も責めてしまう、そういった場合、相互依存に移る時はその人と助け合わなくちゃいけないけれども、その時はすごい痛みが走るから、もう一回この矢印が上にいっぱい行ってるんだけれども、すぐビューンってまた依存に行くっていうのは、違う会社に入る、違う会社に入ってまた違う出会いをする、でもやっぱり自分に持ち合わせてるものは一緒だからまた同じ、要するにスーパーマリオブラザーズみたいな、あのゲームで何面まで行くと、だいたい4面ぐらいまで行くとまた難しいところが来るから、なんかそこを乗り越えれば、次の壁を乗り越えればまた新しいステージがあるんだけれども、そこでやっぱりそこを乗り越えるのが辛いから、またピューってまた違うゲーム買ってやり始める。でもやっぱりそこをやっぱり乗り越える場所っていう自分の関門、ここの関門っていうのは同じ場所なので、そこをやっぱり乗り越えないと相互依存っていう本当の真のパートナーシップっていうものは生まれない。自分が何に自分を禁止しているかっていうか、自分が本当に求めているものっていうものを自分で知るっていうのか、確認する、自分で自分が一番欲しいものをすごい禁止してるから、何が欲しいかっていうのは実は無意識の中で気づかないことがすごく多いんだよね。本当に欲しいものっていうものを本当に禁止してるんだよね、人間って。だから本当に気づかないことが多いんだけど、でもあえて今までしてこなかったことをしてみるっていうのは、欠点があるからこそ人とつながり合える、要するに欠点をさらけ出す必要があるから、ここに痛みが走るっていう、そんな構図なんですね。大きな流れで生まれた時から依存っていうのは、例えば高校生大学生までずっと依存だったりで、自立っていうのが一人暮らしして就職して自分は一人で生きていくっていうのが自立で、そしてもう一回相互依存として 例えば一人暮らししてたのが親元に帰ってきて一緒に暮らすとかっていう大きな括りの流れで、依存と自立と相互依存っていうのが大きな流れであったりとか、中には一生依存のままで終わる人もいるし、そう思えばいつも依存をして自立、自立をしてまた依存、また他の人にっていう、あの人と結婚しました、好きな人ができました、結婚して、で依存しても、もうそこではって言って、また他の人と、この人とはなんかもう付き合っていけないわ、自立からまた依存、やっぱり私は一人では生きていけないって、別れたけれども一人では生きていけないって思って、また違う人と出会って、また誰かに依存する、でもうまくいかない、依存って自立する、自立した時にやっぱり寂しいもんってことになると、また誰かに依存したくなる、それが、離婚しなくても、その夫婦の関係の中で依存と自立をずっと繰り返している人もいるし、相互依存っていうところにたどり着けない場合もすごくいっぱいあって、この要するに自立と相互依存の間にはすごく痛みっていうか、自分が今までしてきたことじゃない何か、自分にはそういうことをできないなと思うようなことを、一人暮らしでもいいっていう人がやっぱり親元に帰ってきて家業を継ぐっていうのはすごく自分では反発していたことだから、それを頭下げて親のところに行って、なんかね、家業を手伝いますっていうのはすごく抵抗があるっていうことかもしれないけれども、そうすることによってやっぱり親とまた仲良くしていく方法っていうのが、そこから始まりって書いてあるんだけど、相互依存はここから始まりって一番最後にも書いてあるんだけれども、始まりでもある、ここでパートナーシップができて、共に与えて共に受け取ることができるって、ここから始まりっていう、もう一回依存するっていうのはお互いっていう、そんな意味なんだけど、で小さいこと、小さいことっていうかっていうと、例えば学校とか、例えば友達との関係でも、最初はなんかあの人と仲良くできるかも、楽しく会話できたりとかできるんだけれども、それからやっぱりなんか深い関係になっていくと、だんだんいろいろなことでなんかぶつかることもあるし、そうした時にあんまり近くに行かないでおこうとか、さらりと付き合っておこうっていう関係もありだよね。そうした場合は相互依存にはいかなくって、やっぱり喧嘩もできる、言いたいことも言い合える、助けてもらったり助けてくれたりっていう、そういった関係がある中で本当の友達同士の関係ができていくんだけれども、職場の人間関係みたいな感じ、異動になりましたって言って、すごい嫌な人がいて、あの人のやり方は嫌なんだけど、でも私2年で異動だからもういいやっていう、そんな感じ、友達同士でも何でも。でもそのもう一つ痛みに入るっていうか、勇気を出して、関わっていく、喧嘩することが悪いことでは全然なくって、喧嘩してでもこの人と仲良くやっていきたいと思うから喧嘩する、その根本に最終的に何どうしたいのかっていう、なんか関係性っていうか、この人と喧嘩別れするために喧嘩するんじゃなくって、この人と仲良くしていきたいから思い切って言ってみるとか、そういう関係っていうのが、相互依存っていうのかな。ただそのぽっかり自分の中に自分って価値がない人間だって思っていることが、やっぱり大きければ大きいほど、その自立の段階で止まってしまう。もう一つ自分にはなんかこの人と仲良くしていく価値があるっていう、要するに自分が自分の価値を認めた時に こんな俺でも人の役に立つって思えた時に自分も人の助けを受けることができるし人に与えることができるっていう、こんな自分だったら人にお願いできないんじゃないかと思うんじゃなくって、こんな自分でも助けてもらえるし、こんな自分でも誰かの役に立てる、自分は自分の価値があるって自分が認めることが、そのぽっかり開いた穴を塞ぐっていうこと、自分が本当にそうだと思ってない限りおばさんはバカにしてると思っちゃうっていう受け取り方が、自分が自分に腹に落ちてない場合受け取れない、でだから自分がこんな自分なんか誰も相手にしてくれないと思いながら誰かに物を頼むじゃん。例えばこれなんか荷物運んでってお願いしたりすることがあるけれども、でもその人はたまたま急いでいたとか、要するにその人はたまたまぎっくり腰を出していたとか、その人はたまたまテレビに夢中になっていたとか、その人はたまたまその場所でその作業をできなかったかもしれないけれども、でもでできないって言ったかもしれないけれども、それはその人の理由があったからであって、自分が価値がない人間だから誰も助けなかったわけではない。そのチャンスとタイミングが合わなかっただけかもしれないんだけれども、何かこう自分が無価値な人間っていうものを感じていると、ほーらやっぱりあなたは私をバカにしてるでしょって、ほーらやっぱり誰も手伝ってくれないでしょって言って、じゃあでわざわざ断りそうなところに行って、ほーらやっぱり私って価値がない人間なんだって、自分が自分の価値を自分で、旦那さんが好きだよ好きだよって言ってんのに、なんかじゃあこれしてみてよあれしてみてよって、なんか私こんなんじゃ全然って言ってやると、あやりましたねって言って、じゃあって言って駆け引きをするっていうか、でそのうちもう俺は疲れたよっていうのを待ってるっていうか、もう君のことには疲れたよって言うと、ほーらやっぱり私なんて本気で好きになる人なんていないのよって自分で自分の証明をするっていうか、私が思っ自分本当は自分自身が自分は価値がなくて誰からも愛されないんだって自分が思い込んでるから、誰かが愛してるよなんて言ってもあんた嘘でしょって、本当に私のことなくて愛してるわけないでしょ、本当に愛してるんだったらじゃあ200万のバッグ買ってよって言って、え200万のバッグなんて買えないって言われる、ほーらやっぱり本当に私のことなんて愛してないんでしょって言って200万のバッグを買ってくると、無理したんでしょって、本当は買いたくなかったんでしょって、そんな無理しなくていいわよって今度言うのよね。要するに自分が自分の価値を認めてないからって言って、自分は愛される価値がないって勝手に思う、そんな気持ちを持ち合わせてる自分っていうものにまず気づいて、そうじゃないで、そんな人なんてどこにもいないし、自分自身だってそんな価値がない人間ではないと思った時に、何に反応してもそうは思えないっていう、バーカって言われたら、なんかバーカって言われたらバカでしょって答えられるんだけれども、自分がバカで迷惑でって思った時にバッって言われただけで、自分は要するに罪を、辛そうな苦しそうなことをでも頑張ってるっていう、そういうものが自分の中にあるのかもしれない。一人で頑張っちゃったっていうか、だね、ここの自立からその総合依存に移るときに、許しの3段階って依存の中でもみんなあるんだけど、その自立っていうのも移っていくときにあるんだけど、まずその許しっていうのは、まず理解する、理解するっていうのは、あの人も あの人も本当はでもその人自身が辛かったってやれる状況ではなかったんだろうなって、根本ではやりたい気持ちは持ち合わせているいたんだけれどもできる状況ではなかったんだろうなって理解する。でそれをそれはだったらしょうがないよなって思うのが受容する。で理解して受容して許すっていう、その人はずっとそうだったではなくって、例えば時を経て時間を経てその人が年を取ったりとか、その忙しさからその人はもう解放されてるかもしれないし、自分も一番苦しい時からもう置いたかもしれないし、その時間とか時とか場所とか立場とかいろいろなものをこう取っていくと、最後に残っているのはやっぱり愛していたっていうか大切な人には変わりないっていうか、ただ周りにいろいろななんか状況があったっていう、それを一つ一つ理解し受容し許していった時に本当に核になっていくのは、ああ本当は愛されていたんだなと思って思える時に相互依存っていうものが、一つずつっていう、一回そうなったからそうじゃなくって、この矢印っていうのはなんか依存に移ってまた自立に移って相互依存で、ああやっぱりなんかそんなことなかったんだと思いながらも、やっぱりなんか出来事が起きるとやっぱり頼りたくもなるし、でもそれがその時またお互いの状況があるから自立にもなるだろうし、でまた相互依存になったりとか、これすっごいいろいろあっちに行ったりこっちに行ったり、こういろいろなパターンで繰り返しているんだけれども、一回相互依存になれば今度は大丈夫かではなくって、やっぱりまたね、お互いにだから、そういうものがあるけれども、人の良さを見つけて輝かせることができる、その人たちを使って全体をまとめることができる人が本当のリーダー、リーダーシップで、あの人がいるともうこの会場うまくいかないわじゃなくって、形を変えて人を頼っていくっていう、それっていうのは愛だよ、こううまくやっていくっていうのは心が豊かであって相手の好意を受け取ることができる人なんだけれども、嫌いな人ほどその人の助けは借りたくないし、嫌いな人ほどその人のなんかこう好意は受け取りたくない、もう本当に砂一粒の好意をありがとうって受け取れる人が本当に相互依存ができる人なんだろうなと思うんだけど、